本日私たちにくださる神様の御言葉は、ルカの福音書10章1節から16節です。その後、主は別に70人を定め、ご自分が行くつもりのすべての町や村へ2人ずつ先にお使わしになった。そして彼らに言われた。実りは多いが働き手が少ない。だから収穫の主に、収穫のために働き手を送ってくださるように祈りなさい。さあ行きなさい。いいですか。私があなた方を使わすのは、狼の中に子羊を送り出すようなものです。財布も旅行袋も持たず、靴も履かずに来なさい。誰にも道で挨拶してはいけません。どんな家に入っても、まずこの家に平安があるようにと言いなさい。もしそこに平安の子がいたら、あなた方の祈った平安はその人の上にとどまります。だが、もしないなら、その平安はあなた方に帰ってきます。その家に泊まっていて、出してくれるものを飲み食いしなさい。働く者が報酬を受けるのは当然だからです。家から家へと渡り歩いてはいけません。どの町に入っても、あなた方を受け入れてくれたら、出されるものを食べなさい。そしてその町の病人を治し、彼らに神の国があなた方に近づいたと言いなさい。しかし町に入っても、人々があなた方を受け入れないならば、大通りに出てこう言いなさい。私たちは足についたこの町の塵もあなた方に拭い捨てていきます。しかし神の国が近づいたことは承知していなさい。あなた方に言うが、その日にはその町よりもソドムの方がまだ罰が軽いのです。ああ、コラジン、ああ、ベツサイダ、お前たちの間に起こった力ある技が、もしもツロンとシドンでなされたのだったら、彼らはとうの昔に荒布をまとい、灰の中に座って悔い改めていただろう。しかし裁きの日には、そのツロとシドンの方がまだお前たちより罰が軽いのだ。カペナウム、どうしてお前が天に上げられることが理由よ。ハデスにまで落とされるのだ。あなた方に耳を傾ける者は、私に耳を傾けるものであり、あなた方を拒む者は私を拒むものです。私を拒む者は私を使わされた方を拒むものです。アーメン。まずはお知らせがあります。今日は定款改定案解決のための共同議会の投票が、携帯を通じた電子投票は夜の9時まで、直接投票は午後6時まで、広報館1階の進行室で行われます。私たちの教会は創立の時から定款を作り、その定款に従って教会を運営してきました。それが教会が特定の人たちによって左右されず、教会を教会らしく運営する道だと信じたからです。また、それが韓国教会の未来のための道を切り開く一つの使いだと考えたからです。それで私たちの教会の定款には、教会の精神と運営法案がよく盛り込まれてあります。特に牧会者と信者たちが共に働ける構造に作られてあります。最初、定款を作った時には、条文一つ一つにとらわれないために最小限の内容を盛り込みました。そして当時は信者が現在のように多くなかったので、定款の内容の含蓄的な意味を共有していました。しかし、信者の数がだんだんと増えるにつれ、定款の内容の含蓄的な意味を知らず、表面的に理解する人の数もだんだんと増えてきました。また、私たちの教会が2018年11月から共同担任牧会を施行することになったので、定款の全面的な改定が必須となりました。それで2016年から教会の定款に関する正しい理解と定款改定のために、教会内部に未来準備委員会を構成し、定款公聴会を実施しました。2016年9月、水曜聖書勉強の時間に、2週間にわたって担任の牧師先生が定款の内容を説明する公聴会を開き、また、未来準備委員会の主幹で5回の公聴会をさらに開き、計7回の公聴会を実施しました。そして2017年12月に定款改定委員会を発足させ、定款改定作業に入りました。この委員会は、教会内部の法律チームと未来準備委員会が連合したもので、5名の弁護士を含め、 14名で構成されています。定款改定委員会は2018年2月第161次常任委員会で改定定款の草案を発表し、その後は毎月常任委員会で常任委員の意見をまとめて、最終案が2018年6月の第165次常任委員会で在籍人数76名中61名が参加し、賛成56票、反対4票で賛成率 93.4% で発議されました。そして2018年6月27日第25次運営委員会で375名の運営員中250名が参加し、賛成237票、反対12票、無効1票で賛成率 94.8% で可決されました。改定された定款は現在の定款内容を尊重しながらも、今後は内容に誤解が生じないように明確な表現を使いました。また教会の精神と教会の運営の重要な原則は定款に盛り込み、細部条項は施行細則に盛り込むことで、定款が国家の憲法のような役割を果たすようにしました。そして教会の各組織の権勢と均衡を通した意思決定過程を透明にし、より多くの人々が参加できるようにすることで、信者たちがより高い所属感を持つことができるようにしました。現定款によると、常任委員会と運営委員会を通過すれば、定款改定案は新しい定款として確定され、効力が発生し、共同議会の投票までしなくても問題はありません。しかし、定款改定案が全ての信者の総意を集め、4人共同担任牧会という新しい試みが韓国教会の見本になることを期待して、共同議会の投票を実施することにしました。私たちの投票がこの教会と韓国教会をより健康にする礎石となることでしょう。定款改定案可決は、選挙人名簿に登録された在籍人数5分の1以上の投票、投票人数の3分の2以上の賛成があれば可能です。現在選挙人にあたる方は満 18歳以上で、この教会に登録して6ヶ月以上のバプテスマを受けた信者1万191名です。この中で少なくとも2093名以上が投票をし、1360名以上が賛成すれば可決されます。できれば携帯電話の文字メールを通して投票してくださり、それが容易でない方は広報館1階の進行室に設けられた投票所にお越しになって投票をお願いいたします。イエス様は9章で使徒となる12弟子を呼び集められ、彼らに悪霊を制御し病気を治す能力と権威を与えて使わされ、神の御国を伝えさせました。今日の本文は、主がまた違う人たちを別に定めお使わしになったことについて証ししています。一節はこのように証ししています。その後主は別に70人を定め、ご自分が行くつもりのすべての町や村へ2人ずつ先にお使わしになった。今主は苦難とあざけり、十字架の死が待ち受けるエルサレムに向かっておられます。にもかかわらず、主が行かれるべき道を歩まれることとやるべきことをなさることについて少しも揺るぎがありませんでした。主は弟子たちを使わされる時に2人ずつ1組にしてくださいました。前に12弟子を使わされる時にも同じように2人ずつ1組にしてくださいました。このように2人1組で使わされる理由は、効率性と法的有効性のためでした。 ある人に具体的に福音を伝える時には、周辺の妨害を受けないことが大切です。それで、一人が福音を伝える時に、残りのもう一人は、福音を聞く人がしていた仕事を代わりにしてあげたり、子供がぐずる場合は、代わりにあやしたり、そばで祈ることで支援することができます。また、旧約時代の裁判では、二人は証人となる最小限の数字です。一人では偽証をすることもできたので、法的に判決を下すときには、最小二人以上の証言を通して宣告しました。主が70人の人々を二人ずつ一組にして使わされたことは、彼らが伝える神の御国の福音が嘘ではなく真実であることを、永遠の命であることを証ししています。しかし主は70人の弟子たちをお使わしになるときにこうおっしゃいました。3節がこのように証ししています。さあ行きなさい、いいですか、私があなた方を使わすのは狼の中に子羊を送り出すようなものです。聖書でイスラエルの民を、また私たちクリスチャンを動物に例えるときに羊だと表現したりします。羊は一人では生きていけない動物です。羊は鋭い歯や爪もありませんし、だからといって足が速くもありません。羊は羊飼いがいなければいつでも猛獣の餌食になるしかありません。それなのに弟子たちを狼の中に使わされるとおっしゃいます。羊は狼と戦って絶対に勝つことができません。私があなた方を使わすのは狼の中に獅子や虎を送り出すようなものですとおっしゃったなら、どれだけ良かったでしょう。そして神様が私たちに力、それが権力であれ、財力であれ、学力であれ、何であれ、力をくださり、その力を使ってイエス様を信じて生きるか、それとも信じないで死ぬか、このように福音を伝えることができればどれだけやる気が出たでしょうか。また私があなた方を使わすのは狼の中に象を送り出すようなものですとおっしゃったなら、象が狼に襲いかかることはありませんし、また狼も象の図体に圧倒されて飛びかかることができないので、共存しながら福音を伝えさせてくだされば、ひるむことなく伝えることができただろうと思います。しかし主はそのようにおっしゃいませんでした。また70人の弟子たちが行く場所は生優しい場所ではありませんでした。彼らが神の御国を伝えるべき場所についてこのようにおっしゃいました。12節から15節です。あなた方に言うが、その日にはその町よりもソドムの方がまだ罰が軽いのです。ああコラジン、ああベツサイダ、お前たちの間に起こった力ある技が、もしもツロとシドンでなされたのだったら、彼らは当の昔に荒布をまとい灰の中に座って悔い改めていただろう。しかし裁きの日にはそのツロとシドンの方がまだお前たちより罰が軽いのだ。カペナウム、お前はどうしてお前が天に上げられることがありえよう、ハデスにまで落とされるのだ。70人の弟子たちが向かうべき都市はコラジン、ベツサイダ、カペナウムでした。この都市はいずれもガリラヤ湖の北部に接している都市でした。当時ガリラヤには異邦人と結婚したユダヤ人が多くいました。彼らは純粋なユダヤ人の血統をなくしたということで異邦人扱いをされていました。またガリラヤ地域は土地が豊かで、ガリラヤ湖にも魚の種類も豊富でしたが、そこに暮らす人たちのほとんどは非常に貧しい人たちでした。 一握りの上流階級の人たちがほとんどの経済を掌握したしていたからでした。またあちらこちらの地方から暮らし向きが良くなることを望んでガリラヤ地方に引っ越してきた人たちも多くいました。実際に良くなった人はそれでもほとんどなく、小さな土地を借りて農業を営む小作人になったり、日雇い労働者に転落してしまいました。主はそのガリラヤで働きを始められました。神の御国と福音を伝えるために主は70人の弟子たちをそこに使わされるときに次のような注意事項もおっしゃいました。4章の前半です。財布も旅行袋も持たず、靴も履かずに行きなさい。この御言葉は、伝道者は神様だけを完全に信頼しなければならないという意味です。つまり神様が衣食住の問題をすべて責任取ってくださるという意味です。働きをするときに人に直接頼るのではなく、神様だけにすべてをお任せすることをフェイスミッションと言います。翻訳をせずに使う用語ですが、信仰の働きと翻訳することができるでしょう。オリンピック博物館のあるスイスのローザンヌから南東側に約50km ほど離れた小さな町ウェイモというところに、フランス語で避難所という意味のラブリというキリスト教のコミュニティがあります。1955年にアメリカ人のフランシス・シェーファー牧師夫婦が始めたところです。今ではそこが世界中の多くの求道者が真理を知るために訪れるところになり、全世界の11カ所に寄宿舎と資料センターがあります。最初はシェーファー牧師の家庭に対する講演もなく、その家庭を訪れる数人の人たちと真理について真摯に討論するうちに、このコミュニティが始まりました。ラブリは神様が生きておられる方であることと、神様の御言葉が真理であることを人生と働きを通して証しすることを目的に始めました。そしてその目的を達成するために4つの原則を定めました。第一に、家族の生活費と訪れる人たちの必要を満たすためにかかるお金を人に求めず神様に求める。最初はラブリを訪れる人たちに使用料や食費を受け取りませんでした。そうしてこそラブリがホテルや収容館のように変わらず、安らかな雰囲気で真理について真摯な会話を交わすことができると考えたからでした。第二に、ラブリに来てほしいと思う人について神様だけにお祈りしました。観光やスキーに乗ることが目的で来る人たちではなく、真理について質問を持つ人たちを送ってほしいとお祈りするわけです。第三に、自らことを計画するよりは神様のお導きを求める。第四に、このことが大きくなれば宣伝をしなくても共に働きをする人を送ってくださることをお祈りする。これが代表的なフェイスミッションです。前にもお話ししたことがありますが、この説教を聞いて牧師と伝道者は何も持ってはいけないと考えたり、または私たちクリスチャンは全て主の弟子たちなのだから、そしたら私たちは貯蓄をしてもいけないし、家を買ってもいけないし、一日三食以外に残ったものは全て救済に使わないといけないのかと反問なさる方もおられるやもしれません。しかし主は最後の晩餐の時にこのようにおっしゃいました。 ルカによる福音書22章35節から36節です。それから弟子たちに言われた。私があなた方を財布も旅行袋も靴も持たせずに旅に出した時、何か足りないものがありましたか？彼らは言った。いいえ、何もありませんでした。そこで言われた。しかし今は財布のある者は財布を持ち、同じく袋を持ち、剣のない者は着物を売って剣を買いなさい。今度は全て持っているようにおっしゃいました。これは弟子たちが主の後を継いで働きを行う時には状況が変わるだろうし、また彼らがユダヤの中だけではなく各地に散らばって働きを行うけれども、そこの状況はまた違うだろうから、主は弟子たちに再びこうおっしゃったのです。それで財布も旅行袋も靴も持たないということは、私たちが究極的に信頼すべき方は神様であって、私たち自身や私たちの所有物ではないことを強調しているのです。私たちがどんな状況にあれ、神様を信頼せずに自分を信じているなら、それは神様の御心から遠のいているのだと認識しないといけません。続いて主は福音を伝えに出かける弟子たちにこうおっしゃいました。誰にも道で挨拶してはいけません。挨拶してはいけないなんてあまりにも無礼な話だなという思いがします。これは軽い挨拶もしてはいけないという意味ではありません。私たちがその時代にタイムスリップして道端で知り合いの人に会ったのに、ただこんにちはとだけ言って通り過ぎたら、相手は私たちを非常に無礼な人だなと思うことでしょう。当時農夫たちの挨拶の方法はこのようなものでした。道端で知り合いの人に会ったら、お互いの首を抱きしめ、相手の方に口づけし、シャローム、シャロームと言いました。その後、お互いに右手を胸の上に置きます。そして唇の上に置きます。そしてゆっくりとおでこまで手を持っていった後に、お互い相手の手を強くつかみます。手を胸の上に置くことは、忠心であなたを愛します。という意味であり、手を唇に置くことは友情のキスを交わしたいですという意味であり、手を額まで持っていくことはあなたを尊敬し敬いますという意味です。このように互いに挨拶を交わした後に相手の近況を聞くことが一般的でした。少なくとも30分ほどはお互いに褒め言葉であれこれと会話を交わし、もう一度お互いを抱きしめた後に別れました。彼らは時間よりも挨拶することを重要に思い、時間のせいで慌ててはいけないと考えました。そのように長く挨拶することが当時の一般的な風習だったので、列王記第4章を見るとシュネムの女の息子が死んだ時に、預言者エリシャが彼のしもべベゲハジを先にその家に送りながらこのように言いました。列王記第24章29節はこのように明かしています。そこで彼はゲハジに言った。腰に帯を引き締め、手に私の杖を持っていきなさい。たとえ誰に会っても挨拶してはならない。またたとえ誰が挨拶しても答えてはならない。そしてその私の杖をあの子の顔の上に置きなさい。今は寸刻を争うほどの緊迫な状況なので、人々と30分1時間も挨拶している余裕がないということでした。エリシャがゲハジを送ったことと、イエス様が弟子たちを使わされたことが同じ理由です。もしある国や都市が地震や水難などで多くの人が飢えていて、私たちの教会で食べ物と救護物資を送ることを決定したなら、一日でも早く送ってあげないといけないことでしょう。 遅くなっても届けたらそれでよいだろう。このようには言えないでしょう。もし私たちが送ったもので一人の生命でも救うことができるなら、一分でも急ごうとすることでしょう。主が伝えてくださる福音はこのようなものです。いいえ、永遠の命がかかっているのでもいるので、もっと急がないといけません。また主はこのような注意事項もくださいました。7節です。その家に泊まっていて、出してくれるものを飲み食いしなさい。働く者が報酬を受けるのは当然だからです。家から家へと渡り歩いてはいけません。財布も旅行袋も持っていかないので、福音を聞く家でもてなしを受けることは構わないが、家から家へと渡り歩いてはいけないとおっしゃいました。一度世話になるのも二度世話になるのも同じだから、一箇所で世話になりなさいという意味ではありません。一つの町で一定期間神の御国について伝えることになって、最初の日はある信者が伝道者を丁寧にもてなしたのに、翌日は他の家がもっと大きくて良いとそちらに移り、その次の日は自分の学校の先輩や後輩の家だからとそちらに移り、またその次の日は料理が上手な人の家に移ったりしたら、先にもてなした人たちは大きく傷つくことでしょう。このように傷つけるような行動はするなという意味です。実際に教会に通っていたのに、途中で信仰生活をやめた人の中で神様に失望した人よりも、牧会者や信者の好ましくない姿のせいで真理から遠ざかった人の方がはるかに多いです。それで主は70人の弟子たちを使わされる時にこのように約束なさいました。16節です。あなた方に耳を傾ける者は私に耳を傾ける者であり、あなた方を拒む者は私を拒む者です。私を拒む者は私を使わされた方を拒む者です。この御言葉は、使わされると使わされる主と使わされた弟子たちが一つであるという意味です。主はいつでも私たちはこのように思っておられます。サウロがクリスチャンを捕まえるために大祭司の手紙を受け取ってダマスコに向かっている時に、復活なさった主は彼に会ってくださいました。その時に主はこうおっしゃいました。サウロ、サウロ、なぜ私を迫害するのか。彼はクリスチャンを迫害しました。しかし主は、迫害が主ご自身に行われたと考えられました。なぜなら主は頭であられ、私たちはその方の体であるからです。ガリラヤ湖北側沿岸のコラジンとベツサイダ、カペナウムはイエス様が行われた御業のほとんどが起こった場所です。百人隊長のしもべ、ペテロの義母、12年間も長寿を患っていた女性を癒された場所と、街道長ヤイロの娘を生き返らせた場所は、いずれもカペナウムです。また5つのパンと2匹の魚で成人男性だけで5000人を食べさせた場所がベツサイダの野原です。なのに彼らは主が与えてくださる永遠の命の御言葉を受け入れませんでした。イエス様はそこに弟子たちを再び使わされ福音を伝えさせました。彼らには福音と神の御国以外にはもうこれ以上望みがなかったからでした。ところがそこに弟子たちを使わされることが 狼の中に子羊を送り出すようなものだとおっしゃいました。私たちが生きる人生は弟子たちの人生と大差ありません。私たちの周りに福音を知らずにいる人がいれば、その人がまさにコラジン、ベツサイダ、カペナウムで生きる人たちです。私たちの教会では総動員伝道手術、なくした羊の招待大祭り、大祭りのような行事は行いません。福音を伝えることはそのような行事を通してではないと信じているからです。また年の初めにノンクリスチャンを伝道することを決意するように要求したり、何人ずつ伝道するように強要したりもしません。福音を伝えることは強要してできることではないことを知っているからです。しかしそのような行事や強要をしないからといって魂に対する憐れみがなくても良いということでは決してありません。実は日が残り少ないにもかかわらず最後まで福音を拒む両親や家族、神様のいないまま身勝手に生きる子供たち、周りの人の中で神様を信じるくらいなら自分の拳を信じると大口を叩く人を見ながらも、その魂に対する憐れみと切なさで胸が痛まないなら、私たちはきちんとしたちゃんとしたクリスチャンとは言えません。私たちが秋に開いている家族招待の夜はコラジン、ベツサイダ、カペナウムで生きる人たちを神様の民にならせるための私たちの切実な思いであり、涙のようなものであります。イエス様は私たちを使わされることが狼の中に子羊を送り出すようなものだとおっしゃいました。子羊を狼の中に送り出せば飲み込まれることは火を見るよりも明らかです。イエス様は今子羊としてエルサレムに向かっておられます。そのエルサレムが子羊であられるイエス様を飲み込みました。しかし永遠の命であられる子羊のイエス様を通してエルサレムと全人類は永遠の命を得ました。私たちの周りにいる人たちがいくら経済的に豊かで優れた能力を持っていて、そばから見る限り何も不自由なものがない人のように見えても、彼らに主がいなければ、彼がまさにコラジン、ベツサイダ、カペナウムに生きる人たちです。彼らは福音でなければ永遠の命を得ることはできませんし、また心の中の抑圧、傷、恐怖などを自ら解決する道がないからです。これから主は心と思いを尽くして植えてくださった場所に私たちを使わされます。さあ行きなさい、いいですか、私があなた方を使わすのは狼の中に子羊を送り出すようなものです。ですから私たちはそれぞれのコラジン、ベツサイダ、カペナウムに使わされるために今この礼拝の場に立っているのです。お祈りいたしましょう。父なる神様、いくら考えても私たちは他の人たちよりも良い人でもありませんし、賢くもありませんし、正しくもありません。なのに私たちを先に呼んでくださり、主と主の御言葉を信じさせてくださって、私たちの魂が蘇生し永遠の命を享受する神様の子にしてくださったことに感謝します。しかし私たちは主が与えてくださった恵みを楽しむだけで、主によって使わされた弟子たちのように行くべきところに行かず、今私たちがいる場所を 駐車場だと思っている時が多いことを告白します。特に主は弟子たちと同じように、私たちにも、私たちがあなた方を遣わすのは狼の中に子羊を送り出すようなものですとおっしゃったにもかかわらず、私たちは耳を塞いで聞こうとしなかったり、聞いたのに聞かなかったふりをして目を背けていました。神様が心と思いを尽くして私たちを植えてくださった場所、私たちのコラジン、ベツサイダ、カペナウムに出ていけるようにしてください。私たちの目を開いてくださって、神様も永遠の命についても知らない人たち、自分が掴んでいるものを話すことができずに自分の中に閉じ込められている人たち、結局は後悔に終わる限りあるものを捕まえるために東方清掃している人たちを憐れむ心をください。主が子羊としてエルサレムに行かれ飲み込まれたように見えても、永遠の勝利者となられたように、私たちもそのようにしてください。そうして狼の中が、永遠の命が芽吹く場所、勝利の場所になるようにしてください。父なる神様、この100周年記念教会が始まりの時から教会の定款を作るようにしてくださり、その定款に従って教会を運営することで、人によって左右されない教会、主が主人となられる教会の見本としてくださり感謝いたします。今日定款改定案可決のための共同議会の投票があります。子供が大きくなると服を買い替えるように、私たちの教会が成長し、また共同担任牧会という新しい制度を始めるために、新しい定款の服を設けようとしています。新しい定款がこの教会をより健康にする道具となるようにしてくださり、韓国教会が未来に進む上で架け橋となるようにしてください。何よりもこの定款が主が教会の主人であられることを表す証明書となるようにしてください。イエス様の御名によりってお祈りいたします。アーメン。